いて悲しいのは裾上げをしてもらうときサイズぴったりのはずなのにやたら折り返される生地せめてあと数センチ。
皆さんこんにちは。2ヶ月ぶりに復活しましたまちぶら、人と町と暮らしを探る。実は今月はスタジオではなく屋外での収録放送です。もしお聞き苦しい点がありましたらご了承いただきたいと思います。よろしくお願いします。 MC は私あっちゃんと、そしていつもはねミキサーさんとして番組を支えてくださってますまなぶくんと2人で一緒にお届けしたいと思います。まなぶくんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日も体温測ってきました。
はい、家に出る前ね 36.4 度やったと思うんですけどね。はい、
私もほぼ同じ 36.5 度です。はい、大丈夫ですね。はい、元気でよかったです。ね、本当お久しぶりですもんね。
そうですね、もう2ヶ月、ねね、先ほど言われた通り2ヶ月ね。
そうですね、
間が空きました。
はい、ね、まあ今年2020年が明けてから新型コロナウイルス感染症の広がりがもう本当に凄まじくって、3月3日からもう小中高校生みんな休校になりましたよね。でその期間が延長されてもうとうとう5月の末までもう休校になってしまったということなんですよね。で実は私ね10年ほど前から地元の自治会館で算数教室してるんですよ。はい、言ってましたっけ私。でね、今教室はどんな風にされてるんですかっていう風にお問い合わせくださった方がありまして、今月のまちぶらは、ちょっと気恥ずかしいんですけど今の私のその算数教室の様子をお伝えしようと思います。どうぞ最後までお付き合いください。今日はね、題してコロナに負けるな青空算数教室ということなんですけど、私ねいつもインタビューする方は慣れてるんですけどされる方はちょっとなんか自信ないんですけど、よろしくお願いします。まなぶくんにバトンタッチします。
はい、はい、ですねインタビューの前にですね、はいはい、この収録なんですけども、はい、感染に配慮した、外での収録でありますので、
はいはいはい、はいはい
ね、ちゃんと体温ね測って、はい、で収録の時だけ、マスクは外してで間隔も空けてやっておりますから、
はい、はい、ちょっと遠いけどね、はい、
それだけね説明だけしておきます。
はい、
はい、ではインタビューの方しますけども、これインタビューねする側とされる側これね全く初めてなんで ね番組の中でね、
そうですね。
で私なんかね普段ミキサーしてて喋る側ではないんでね、ちょっと緊張しておりますが、はい、はい、よろしくお願いします。はい、ではですね、この教室、算数教室ですよね、
はい、
の内容とその活動拠点ですよね、はいはい、それをご説明いただきたいと思いますけども、
はい、私東灘区の御影に住んでまして、地元の自治会館をお借りして寺小屋のようなね。算数国語教室を10年ほど運営してるんですね。まあ、もともと私の娘が通っていた算数教室で初代の先生2代目の先生と娘がお世話になって、で私で実は3代目なんですよ。
あ、そうです
か。そうなんですよ。だから結構ね歴史のある、はい、算数教室なんですよね。で、まあ、子どもたちの個性に合わせて、まあつまずいてもそこからもう一回やったら全然大丈夫だよっていう感じ の割とこうのんびりしたっていうかね、まあアットホームな感じで少人数制でやってる教室なんです。はい。で、この内容、その青空教室にする、
ああそうですね。そうですね。次が2番目ですね。2番目なんですけども、 青空教室ね、5月からやってるということなんですが、なぜ青空教室を始めるようになったのかというのをお聞きしたんですけども。
はい、そうですね、ちょっとお話長くなるかもしれないんですけど、まず3月の3日から休校っていうのが決まりまして、でその時はまだ自治会館使えたので、あの机と机の間隔をまず、まあ、生徒の間も開けて、窓も寒かったですけど全開にして、もう暖房つけててもめっちゃ寒いぐらいの教室で、あのそれプラス時間を区切って来てもらった子には、あの、まあ、大体1時間から1時間半間隔空けて次の子には来てもらって、アルコール消毒で手洗いうがいもしてもらって教室に入るようにしてやってたんですね、はい、でその後4月7日の緊急事態宣言が出ました、ね、この時から、ね、自治会館が使えなくなったんですよ。でどうしようかなって思ったんですけど、まあ、一人のお母様からプリントを送っていただけませんかっていうお話があって、あそうだ、じゃあ郵送でやってみようかなっていうことでプリントを送って、でその封筒の中に返送用封筒、
はいはい、
私宛ての住所書いた返送用封筒もつけてお送りして、でそれをまあ子どもたちにやってもらってまた送り返してもらうっていうやり取りを、はいはい、始めたんですよね。あのまあ、プリントしてくれてる中にも間違ってるところとかあるじゃないですか、やっぱりそこをお直しのところ、まあ、ちょっとした付箋をつけて、で自分でこうメモを書いて、ここはこんな感じにしてねっていう感じで、あのメモを書いて、はい、でまた送り返したりしてたんですけど、
昔の通信教育
の、あそうですそうですそうですそうです、いわゆる赤ペン先生うん、そうそんな感じでしてたんですよね。で、あのやっぱりちょっとそれだけだとちょっと子どもさん分かりにくいかもしれないなって思ったので、はい、お母様方全員と LINE でつながってるので、LINE のビデオ通話でちょっとあのお母さんの携帯をお借りしていいですかってここにお聞きして、で何曜日の何時だったらいいですよっていうのをご確認させてもらった上で、はい、じゃあ今からビデオ通話流しますので、あの電話で子どもさんとお話しさせてくださいってお願いをして、でビデオ通話をしたんですよ、はい、はい、だやっぱりねすごいなんかこうプリントもこうやってこう手に持って写せるので、はい、子どもたちもあそうかっていう感じで割と分かりやすかったとは思ってはいるんですけど、やっぱりねそういうのに慣れてないじゃないですか子どもたち、その画面に向かって画面の向こうに私がいて話すっていうのがね初めての経験の人たちばっかりだったので、すごいなんかね表情が硬かったんですねでもまあなんだかんだでそれで、まあ、1ヶ月は、はい、4月いっぱいはそれで続けてきました、
はい、
はい、でやっぱりゴールデンウィーク明けてもどうもこの様子だと、もう4月末ぐらいからどうもこの様子だと解除にはなりそうにないなと思ったので、はい、なんかいい方法ないかなと思って、そうか外でやればいいんだと思って、最初その近くにある公園、自治会館の近くにある公園だったら一緒にベンチに座って勉強できるかななんて思ったりもしたんですけど、はい、やっぱりね他の方もいらっしゃる手前、やっぱりこう落ち着いて勉強できないなと思いましたので、はい、あそうやん、自分の家に駐車場あるから車のけたら机と椅子があればできるかもって思いまして、そこからいろいろ100均行ったりして材料集めたんです。
そうですよね、今ちょうどね、ガレージのところで収録してるんですけど、
はいはい、
ね、ハンガーですか、あのクリップ付きのハンガーにそのまあまあ透明のね、フィルムですよね、
はい、
はい、もうちゃんとねつけていらっしゃって、で、で多分これも100均だろうと思うんですけども、
ね、あそう100均です、はい、
ね、あのロープね、
そう洗濯ロープ、
ね、
うん、
ハンガーをかけるためのね、
はい、
なんかいろいろと工夫されて、
そうなんですよ、これがねどうしたらつけるからやるかなと思ってすごい悩んだんですけど、ちょうど駐車場の柱とちょっとあの半透明の、屋根がついてるんですけど、はい、そのちょうど継ぎ目のところにちょっと引っ掛けれるような、はい、溝があったので、はいはい、S 字フックを、はい、両端にかけて、そこに洗濯ロープを吊るして、でそのクリップもすごくこう硬いしっかりしたのでないとダメじゃないとダメだと思ったので、ズボンとかスカートを干すための本当にこうパンチ力のある、
は
はい、洗濯バサミで透明のシートを挟んで、まあ、対面式なので机と子どもたちと子どもと私との間に一応仕切りを作りまして、で下の方には手が通るぐらいのちょっと穴を開けまして、はい、でそこでプリントを向かい合わせてやり取りするっていうようなことを考えたんですね。はい、でこの透明クリアファイルなんですけど、フィルムか、クリアフィルムは、はい、以前町ブラにねご出演くださったパッケージブラザー兵庫店の岡田店長さんに教えてもらったんです。お店にあるよって言ってくださって、はい、でも早速行っていろいろアドバイスしていただきました。はい、でね、まあこれでまあなんとかね3密、いわゆる3密、密閉密集密接、この3つはクリアできたかなとは思って、保護者の方にこんな風にやってみたんですけどどうでしょうかってちょっと打診してみたんですよ。
写真を送
って、そう写真を送ってね、はい、こんな感じにしてみたけどいかがでしょうかって言ったら、保護者の方はあすごくいいと思いますって皆さん言ってくださって、ちょっと遠いんですけど自宅まで来てくれるっていうお返事をいただいたんですね。はい、はい、ただやっぱりね私ご近所の方のこともちょっと気になって、まあ、自分の家の敷地内だとはいえやっぱりこの緊急事態に何やってるのってやっぱりご近所の方から言われないかなっていうのがやっぱりちょっと不安だったんですよ。でね、そこで、まあ、こちらも FM ワイワイの数々の番組にご出演くださってます、はい、神戸時和大学保健科学部看護学科の教授でいらっしゃる黒野梨紗子先生に写真を送ってご相談したんです。こんな風に駐車場で入れたいんですけど先生のご意見聞かせていただけますかっていうことで、はい、そしたらもうこの対策なら十二分すぎるぐらいですっていうふうにもう太鼓判を押してくださいまして、勇気が出ました。本当にね FM ワイワイのつながりってすごいですよね。
なんかいろんなね専門家の先生いらっしゃってね、はい、なんか内科の時にね役に立つというのがね
そうですね、本当心強いですね。まあそういうふうにね言っていただいたので、私も5月の1日から、はい、5月1日金曜日からスタートさせました。
はい、で、5月1日から、ね、家のガレージを使っての青空教室が始まったということなんですけども、まあ、今やっている青空教室で困っていることは何かありますか？
そうですね、やっぱり季節柄、今日はねまだお天気もいいし風もそんなに吹いてないんですけど、ものすごいこう強風の日だったりとか、これからやっぱり暑さに向かってもう夏日が続くようになるとちょっと困るなって、やっぱりこうどっかこうね空気を回すこう扇風機とか何か考えないといけないなっていうのがあるんですよね。あと虫対策ですね、外なので虫よけ当番は一応吊るしてはいるんですけど、やっぱり本当なんて言っても外ですので、お庭もちょっとあるので、やっぱり虫がね今の子供たちねあんまり虫好きじゃないみたいなんですよ、だからこう虫を退治をするのがねやっぱりこれからの課題かなって思ってます。
暑さ対策と虫の対策と、はい、その他には特にはないですか？
そうですね、他にまあ今のところそんな感じですね。はい、はい、
まあね緊急事態宣言、ね、緊急事態宣言がねいつ解除になるか分からない状況の中、まあこうやってね工夫して、教室ね青空教室をやっているということであります。では後半に続きます。
今日がその青空算数教室第2回目の日なんですけれども、今日は午前中に一組お一人ね小学校3年生の男の子が来てくれましたので、男の子とそのお母さんにちょっとお声を聞かせていただきました。おはようございます。
おはようございます。
何年生ですか？
3年です。
そうだよね、今年3年生になったんやんな3月に初めてさ学校休みになって聞いた時どう思った？
とても残念です。
残念やった、
はい、
うん、学校好きやもんね、
はい、
そうだよね。でさ、4月になって3年生になったでしょ。学校に何回行った？3年生になってから。
1回
あ、1回だけ行った。それは教科書かなんかもらいに行ったの？
はい。
あ、そうなんや。新しい教科書もらってどうやった？
なんかワクワクした。
ワクワクした。あ、ほんと。先生は男の先生、女の先生？
女の先生。
あ、そうなんですね。でね、学校の宿題っていっぱいあるの？
はい。
どれぐらい？
算数のプリントが100枚くらいは絶対
ある。100枚もある。うん、
黙れよ。う
ん、はい。で、国語とかもある？
ある。
ある。何やろ、漢字？
まあ、漢字もそうだし。
あ、漢字もあるし。それも算数と国語と合わせて100枚ぐらい？
まあ、ある。
あ、そう。もうできた？
まあ、ほとんど。
ここの算数教室のプリントと合わせたらすごいね。
はい。
そっか。どんな時にしてるの、プリント？
暇な時とか、そういう時。
あ、暇な時に。あ、なんかね、算数教室のプリントさ、あの郵便で送った時あったでしょ、4月の時に。で、あの私とお母さんの携帯借りてビデオ通話でさ、こう画面にこうやってプリント見せながらやった時あったでしょ。あの時どうやった？
なんか変な感じがしたって。
変な感じした？緊張した？
ちょっと
そう全然そんな感じじゃなかったよ。
よかった。
で、5月になって、この間5月の1日の日、先週の金曜日にここへ初めて来てもらったでしょう。
はい。
これ見て、駐車場のこの机と椅子とか見てどう思った？
すごいなと思って。すごいなと思って。
すごいな、本当？でも全然お金かかってないよ。じゃあね、最後に休校中、学校休みの間になんか、あーとか発見したこととか、あ、お休みになってよかったなって思ったことってありますか？
家族との時間が増えたりして。
あ、そっかそっか。どんなことしてるの、家族で、お家で？
いろんなゲームとか。
どんなゲーム？
なんかゲーム機とかテレビゲーム。
テレビゲーム、対決したりする？
はい。
マー君勝つ？
ちょっと負ける。
ちょっと負ける。そうやね、お兄ちゃんとかやもんね。
はい。
ね、そっか。はい、どうもありがとう。
はい。
はい、勉強も頑張ろうか、今から。
はい。
はい、ありがとう。はい、それではお母さんにもちょっとお聞きしたいと思います。この休校期間ですよね、この過ごし方で何か困ってることってありますか？
あ、そうですね、やっぱりあの生活のリズムが一番乱れていることが困るなっていうところです。あと子どもは外で十分に遊べないとか、あと友達にね、会えないっていうことが寂しいようですね。はい。で、またあの学習の遅れの方も気になっているんですけれども、まずは健康第一で過ごしたいなと思っています。
そうですよね。で、逆に休校になってここが良かったなと思える点ってあったら教えてください。
あの時間がゆっくり過ごせるので、あの家族と過ごす時間が増えたなと思っています。で、上は中学生なんですけれども、普段はあの部活とかですごく時間がないですけれども、あの、部活もお休みになりまして、小学生の、あの弟と遊ぶ時間も増えて、その方は良かったなと思いますね。
そうですね、普段ね、中学生って部活とか忙しいですもんね。お母さんもね、いろいろ小学校と中学校と両方行かれてお忙しいですよね。
はい。
続いてなんですけど、あの4月
になって、まあ、緊急事態宣言が出て、で自治会館が使えなくなって、この算数教室も、あ、もうどうしようかなっていう感じになっちゃったんですよね。でそこで、まあ、あの郵便でやり取りをさせていただいて、すごいお母さんのご負担あったと思うんですけど、あの LINE を携帯をお借りして LINE のビデオ通話でちょっとあのお直しとかね、ちょっとあの学習一緒にさせていただくようなこともちょっとやってみたりしたんですけど、あの時いかがでしたか？
はい、あの学習ね遅れもあの心配してたので、その今大変な時期なんですけども、あの太田先生が臨機応変にあの学習を止めずに続けてくださったことはすごくあの感謝してます。ありがとうございます。で郵便とビデオなんですけども、あのそうですね、郵便の場合にはあの私が子どもにあの教える、一緒にやるっていう感じなので、子どもも集中はなかなか難しかったんですけども、ビデオ通話の方ではやるぞっていう感じの姿勢が見えたし、少し緊張したような感じなんですけども、あの再勉強するっていう姿勢が見れたのが良かったなと思っています。
そうですか、そうおっしゃっていただいて嬉しいです。でその後、まあ、5月いっぱいもうやっぱりもうちょっと延長になっていくなっていう感じが私もしたので、あの5月はまだ気候もいいですしね、まあ、自宅でやってみようかなってちょっと思いまして、5月1日からこの今ここに来ていただいてるんですけど、青空算数教室を開くことにいたしました。どうでしょう、この、まあ、ちょっともう手作り感満載の教室ですけど、ご覧になってていかがですか？
あ、はい、なんかあの青空教室、算数教室っていうことで名前もすごく、いや可愛いと思って、なんかあの、はい、楽しみだなっていうのが第一印象でした。であの先生の方からもあの感染対策を十分にして個別指導でっていうところだったので、あ、もうこれはもう安心だなと思いまして、あの、はい、先生その都度あのやっぱり子どもたちに寄り添って勉強を止めないようにしてくださる姿勢があの私たち親も嬉しいなと思いました。でお教室の方は本当にあのビニールを、貼ってくださったりだとか、虫除けがあったりだとか、あとちゃんと消毒液があったりとかして、やっぱりあの、はい、そういうのを見てると、安心して子どももあの勉強できるんじゃないかなと思います。
ありがとうございます。そしたら最後にちょっとあの昨日4月7日、失礼しました、5月の7日ですよね、サンテレビの方でテレビ授業が始まりましたよね。これについてはご覧になりましたか？
はい、あの子どもと一緒に見ました。これまであの復習、お家で復習をするっていう勉強だったものが予習型に変わるということで、あ、どんな風になっていくんかなって少し心配してるんですけれども、あのまずやってみないとわからないというところがあって、はい、またあの困ったらその都度、まあ、太田先生にもご相談させないしながら、どうなるかやってみたいなと思っています。はい、でも子どもはあの時間通り、することがあの勉強するっていう時間が決まりましたので、その点ではすごくあの、乱れた生活を整えるのにはすごくいいかなと思っています。
また学校の様子とかそういうあのいろんな新しい学びの方法とか、また私の方も勉強したいのでいろいろ教えてください。
はい、
よろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということでインタビューをお聞きいただきましたけども、またあっちゃんにお伺いしますけども、
はい、
青空教室について、リスナーさんに、伝えたいことがあればおっしゃっていただきたいんですけども。
あ、はい、リスナーさんに伝えたいこと、あ、そうですね、まあ、あのここに来てもらって、まあ、ほんの1時間ちょっと程度なんですけど、子どもたちがお家ばっかりじゃなくって、あの目的を持って外に出て、で、まあ、用事を済ましてまたお家に帰ってもらうっていうことで、まあ、その日の計画を立てて、 まあ、朝起きたらじゃあプリントをやって今日行かないといけないからやっとこうとか、なんかそういうふうにちょっとこう弾みにをつけてもらって算数教室に行こうっていうふうにね思ってくれたら嬉しいなって思ってます。で、私はもう本当子供が好きで始めたこの仕事なので、もうこうやってねなんかこう手作り感のある教室でみんなが来てくれることがねもう本当に楽しくって仕方ないんですね。ね、まあ、この青空教室に来てくれて私とまあちょっとだけでもねおしゃべりしてくれて、あの勉強してもらえたら、勉強をまあ少しずつでも進めてくれたら嬉しいなと思ってますし、その子どもたちが来てくれてる時間だけでも、まあ、お母さんがねちょっとこうお家でホッとしてくださる時間があったら嬉しいなっていうふうに思っています。で、今はね火曜日と金曜日でさせていただいてるんですけども、まあ、今火金はほぼいっぱいなんですが、この5月の休校中は、まあ、月曜日とか別の曜日とかでも私があのできる範囲であの単発でもお受け付けしたいと思っていますので、もしあの小学生の皆さんであの教科書持って行ってみようかなと思ってくださった方があればご連絡いただけたらと思います。私の携帯の電話番号は0907343-4731です。太田と申します。ショートメールでも OK ですのでよろしくお願いします。
君を連れ去って夢の続き見せたくて、僕はもうここに全てをかける。突然の夕立ち洗い立ての街、乱反射する日差し、泣いて泣いてこっち向いて、きっとレインボー輝くから。
この曲が流れてくるとエンディングの時間です。まなぶくん今日ね初めて私の家までねはるばる来ていただいてありがとうございます。いかがでしたか？
ね、初めて喋ったんじゃないかなと思うんですけども、
いつもねミキさん、
そうなんですよ。でインタビューする側に回ってね、まあまあいい経験をさせていただきました。で、この、ね、収録始まる前に実際に青空教室にさせてもらったんですけども、あれですよね、別にきつい言葉でね叱らずにね、じゃあこういう声はこれでこうなんだよということをね、指導してましたんでね、子供さんには受けていましたよね。
そうです
ね。
うん、
ね、
ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お褒めの言葉をいただきまして嬉しいです。
ちゃんとした、ね、指導の方法でね。
時々怒りますけど。でね、まあ、子どもたちって今やっぱお友達にもなかなかね自由に会えなかったりとか、遠くにいらっしゃるおじいちゃんおばあちゃんのお家にも遊びに行くこともねなかなかできなかったりしてね、すごい我慢してるんじゃないかなって思うんですね。でもね今これは本当に大事なことで、自分や周りの人たちを守ることにつながっていますのでね、みんなで協力していきましょう。はい、ではこれからも町ブラは輝く人町を応援します。それではブルームワークスタッチザレインボーを聞きながらお別れします。この番組はラジオママネットの制作でお送りしました。
また来月も FMYY ホームページとポッドキャストで、せーの、
まちぶらお楽しみに。
チャンス見送って何度も続き見せたくて、僕はもうここに全てかけるよ。 Wow、 君に触れたくてそっと手を伸ばして絡まる指 この手離さない。